これを昼の時間にお聞きの方には、ハロー、こんにちは。朝にお聞きの方には、グッドモーニング、おはようございます。そして夜の方には、グッドイブニング、こんばんは。インディーのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままにおしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら私の話にお付き合いください。今回のこのトークですけれども、いつもの夜ではなくて朝の時間、それも早朝ですね、に始めています。現在の時刻は午前の5時台です。5時15分を回った、そんな時間にこのマイクに向かってトークを始めています。前回のトークも朝にしています。でも朝でももう20分ぐらい後ですか、30分を過ぎた後ぐらいに始めました。で、朝は朝で私またやることがいろいろこう細々としたことがありまして、そういうことがあって、午前の6時前ですか、午前6時前の NHK テレビの気象情報を、これもチェックする、見るっていう習慣がありまして、でその後こう朝、ひげを剃ったりで、もちろんこう朝食をとったりっていういろいろこうあって、そのためにこう 中断をして、その後また続きを再開するっていうようなことをしています。で、今回は20分ぐらい早く始めたので、その朝にするいろいろスケジュール、朝にあるスケジュールの前までにこのトークをうまくこうまとめて、まとめることに、できればいいと思っても始めています。このように、余計なことを話していると、また肝心の話ができなくなっても困りますので、今回は早速ですね、その本題、これ昨日の続き、ここまで2回ぐらいですか、しています。ジョン・レノンの暗殺事件、その真相に迫るような話をしてみたいと思います。で、この話の元になっていますのは、今月の7日火曜日ですね。ジョン・レノンの暗殺された日の、命日の、前の日になりますか。12月7日に、衛星デジタル放送の、BS ジャパンで放送された、ザ・ラスト・デイ、誰がジョン・レノンを殺したかという番組を見て、で、私はこれ録画をしていまして、で、2回その録画をしたものを見ました。1回目はこう普通にもう見て、で2回目はこのトークで取り上げてみようと思ってメモを取りながら見ました。で、その取ったメモの枚数が24枚の途中まであるっていうことで、結構こうあるんですけども、それをこう頼りにしてこのトークをしています。で、前回のトークでは、この事件をずっとこう追っているフィル・ストロングマンっていう方がいます。これイギリス人の方で、ジャーナリストで、作家もされているんですが、で、ずっとこの事件を追ってきて、いろいろこう疑問に感じたことを、取材していったようです。で、大きくこう3つぐらいの謎があるっていう話を前回しました。このジョン・レノンを暗殺した犯人は、マーク・チャップマンっていう、ハワイから来た男、出身はアメリカの本土ですけども、21歳の時にハワイに渡って、住んでいて、その事件当時は、ハワイからそのアメリカに来て、事件を起こしたってにされています。で、そのマーク・チャップマンは、ジョン・レノンの、熱狂的なファンというふうにされていましたけれども、実際は、そうではなかったという話があります。あと、事件に、 事件を起こす前の、3日間ですね、ニューヨークで3日間あって、その前にも3日間があって、空白の3日間ってにされています。その話、あとその事件を起こした後、現場から立ち去らずに、そこでサリンジャーのライ麦畑で捕まえてっていう本を読んでいたっていう、なぜそこにこうサリンジャーのそういう本が出てくるのかっていう話、この3つほど、大きくこの謎として挙げています。このフィル・ストロングマンさんっていう方が失礼しました、そのこの事件をずっと追って、でそれを本にまとめていて、その本の中にも、このようなことが書かれているのだと思います。で、このようなことを前回話して、その続きということで、その事件があったその日、今からちょうど30年前です。1980年の12月の8日はどんな風にしてこのジョン・レノンを過ごしていたかっていう話をしてみましょうか。でその日はニューヨーク、ジョン・レノンが住む、ダコタハウスっていう、その地域にはこう有名人が、多く住むような地域で、そのダコタハウスという、高級マンションですか、そこにジョン・レノンで奥さん、日本で生まれた小野洋子さん、そして息子さん、この当時も息子さん生まれています、ショーンさん、ショーン・レノンさん、この3人が、家族でニューヨークのマンハッタンにあるんですか、ダコタハウスという、高級マンションに暮らしていました。でそのジョン・レノンが暮らすニューヨーク、その1980年12月の8日っていうのは、12月にしては、とても暖かかったっていう、そういう記憶みんな持っているようです。で午前10時の段階でもう18度近くあったっていうことです。そういえば昨日日本でも今の時期としては暖かい陽気になって、この30年前のニューヨーク、12月8日のニューヨークと同じような暖かさになったっていう、ことですか。でその日、まず午前の10時ぐらいからですね、ジョン・レノンとその奥さんの小野洋子さんは自分たちが住むダコタハウス内のスタジオで、この中にスタジオもあるんですか、スタジオで、ローリングストーンっていう、雑誌、音楽雑誌のその翌月号のための、写真撮影を、しています。でその頃一方ですね、その暗殺犯とされたマーク・チャップマン、当時25歳ですけども、はそのジョン・レノン夫妻家族が住むダコタハウスから、3キロほど離れたところにある、高級マンションですか、シェラトンセンターホテルっていうところに、います。でチャップマンはこのジョン・レノン夫妻の撮影、写真撮影が始まった30分ぐらい後ぐらいですか、10時30分ぐらいに2730号室で起きています。でその後ですね、その後、どういうことをしているか、この後メモはちょっとチャップマンの、いろいろ、人生一となりですか、それをコメモしたものがあって、その後も、どのようなことをして過ごしたかはまだこうメモの中に出てこなくて、今それを見つけています。でこのマーク・チャップマンはそのダコタハウスから3キロほど離れたそのホテルにいて、でそこからこう歩いて事件現場となるダコタハウスまで来るわけですけれども、 昼過ぎにそのダコタハウスに到着しているようです。でレノン夫妻はですね、午後1時にそのまた雑誌のインタビューを受けているんですか、そのダコタハウス内でラジオ番組の取材をされています。でその前ですね、ジョン・レノンは活動を再開して、初めてのこうアルバムを出しています。それについてインタビューをして、いろいろ答えています。でそこにこう何かこう暗示的といいますか、そういうことを話していて、その話した話が、ラジオ番組の取材ですから、テープに録音されて残っていて、で番組でもそのテープが紹介、されていました。どのようなことを話していたのか、こうちょっとメモから、読んでみようと思います。僕らは生きるか死ぬかしかないんだ。死ぬなら死と対面しなければならない。生きていくなら生と対処しなければならないんだ。僕の仕事は死んで埋葬されるまで終わらないだろう。それがずっと先であってほしいと願っている、に答えています。何か死というものもこう、考え始めた、なぜ考え始めたか、そのあたりについても、今日のトークで話せるかどうか、そういうラジオの取材を、午後ですか1時ぐらいから受けています。でその後ですか、その後、ダコタハウスの前で、ずっとこうジョン・レノンが現れるのをこう待ち伏せ、していたっていうことです。その間ずっとこう、初めの方でも、3つの謎の一つとして話した J.D. サリンジャーの「ライ麦畑で捕まえて」っていう本を、読んだり、していたんだと思います。で同じようにこうジョン・レノンが現れるのを待つ人が、他にも、何人かいたんですが、その一人にポール・ゴレッシュっていう、これはアマチュアのカメラマンがいます。でこの人は、よくこのジョン・レノンが住むダコタハウスの前あたりに、カメラを持ってこう、待ち伏せするようなことをしていて、そこにこうやってくる、もちろんジョン・レノンがここに住んでいるわけで、ジョン・レノンとかジョン・レノンにこう会いに来る人とか、そういう訪問客ですねを撮って、その撮った写真を売って、生計を立てていたっていう、そういうカメラマンも同じようにこうジョン・レノンの、登場も待っているっていう、そういうことですか。その間にマーク・チャップマン、そこにいた男がジョン・レノンを暗殺する、暗殺したと、されていて、実際暗殺したかどうか分からないわけですけども、マーク・チャップマンが、そういうことをするっていうことはもちろん思わないわけで、話をしたり、会話、短い会話ですか、を交わしたりしたかどうか、そうこうするうちに、ラジオの番組のインタビューを終えたレノン夫妻が帰ってきた、確かジョン・レノン夫妻はそのダコタハウス内でラジオのインタビューを受けていたのではなかったかと思いますけども、帰ってきたとメモにはあって、どこから帰ってきたか自分でもあれ分からなくなってしまったんですけども、ともかくそんなことで、でその時に最初のこう接触を持って、その時にも暗殺すればできたんでしょうけれども、その時にはそういうことはしないで、逆にこう まあ、別にジョン・レノン、このマーク・チャップマンっていうのは、ジョン・レノンのまあ熱狂的なファンっていうにされていますけれども、まあ、そんなことはなくて、このジョン・レノンのレコードも、そしてその前、ビートルズの時代のレコードも、まあ、1枚も持っていなかったということです。このマーク・チャップマンっていう男。で、好きだったのはトッド・ラングレンっていうアメリカのシンガー、アーティスト。で、トッド・ラングレンのレコードはまあたくさん持っていたそうです。で、別にこう、ファンでもなかったんですけども、やっぱりこう、有名人のジョン・レノンが来たっていうことで、で、その時にこう、新しく発売になったそのレコード、アルバムを持っていて、それをジョン・レノンに差し出して、サインをもらっています。サイン。で、まあ、これ後でこう、貴重なと言いますか、証拠の写真になるんですけども、そのジョン・レノンと暗殺犯とされたマーク・チャップマンが、こう、2人がこう近づいて、サインをしてもらっている時ですか。その時の様子を、そのポール・ゴレッシュっていうアマチュアのカメラマン、いつもそのダコタハウスの前にいていろいろ写真を撮って、それを売って、その写真を売って生計を立てていた、そのカメラ、アマチュアカメラマンが、その2人が、こう、フレームの中に収まるような写真を撮っています。で、写真は、こう、向かって左側に、ジョン・レノンがいて、そのすぐ右側にマーク・チャップマンが写っているっていう、そういう写真で、で、その事件の後、その写真がその新聞にこう載ったりして、まあ、いたようです。で、まだこう次の仕事があるっていうことで、まあ、いろいろこう忙しいですね。一日のうちにいろいろ写真撮影があったり、インタビューがあったりっていうことで、で、そのレノンはそこから車で10分ほど離れた場所にレコーディングスタジオがあって、そこでニューアルバム最後のアルバムとなったダブルファンタジーのレコーディングが、これは最後のアルバムですか。それが最後のアルバム。そのアルバムもレコーディングした、まあレコーディングスタジオの方に行って、まあ仕事をしたっていうことだと思います。何かメモを見ながらなので、何か話がちょっととっちらかっていると思います。で、これで、あとメモ、まだいっぱいこうあるんですけども、ここにありました。で、レノンは夜の10時30分ぐらいですか、10時30分、そのレコーディングスタジオでの作業が終わって、で、車でその自宅であるダコタハウスにまあ戻ってきます。10時30分ですか。で、いつもであればその仕事が終わった後に、まあ、その仕事にはその奥さんの小野洋子さんも一緒にまあついてい行っていたようですけれども、その2人で、あとその仕事を一緒にした人たちとですか、レストランで食事をするっていうようなことがあって、たようですけども、その時はその日に、まあ、限ってかどうか、その日はもうまっすぐ家に戻ってきます。家に戻ってきたのは10時50分ぐらいですか。10時50分ぐらいに戻ってきます。で、いよいよこう悲劇の時が訪れて、で、チャップマンで、そのジョン・レノン夫妻が住むダコタハウス、こう入り口があって、そこからこう入っていって、で、チャップマンはそのジョン・レノンの右後方から、その ピストルで、5発、発射して、その4発が、命中したと、されています。後方から撃ったっていうことです。で、そういうことが起こって、すぐに、誰かが、警察に、連絡したんでしょう。警官が現場に、駆けつけてきて、でそのチャップマンが、得意なのが、その発射した後ですね、その現場から立ち去らずに、そこにこうずっといて、でそのサリンジャーのライ麦畑で捕まえてを、静かに、読書して、そこにいたっていうことです。で直後にこう、そのニューヨーク市警のアーサー・オコナー刑事っていう、刑事が、このチャップマンを、取り調べて、いるっていうこと でその時の印象ですね。チャップマンが誰かに利用されたという可能性はあります。私は事件のあった夜、じっくり彼を観察しました。彼はまるでプログラムされているようでしたっていうような印象を、これは20年にわたってこの事件を追ってきたイギリスのジャーナリスト、作家のフィル・ストロングマンさんに語った話でしょうか。これが事件があった30年前、1980年12月8日の、大体こう時間軸で話してみました。で、ここで一つ、これもまたこう、この話は続きをしようと思いますけれども、まだ全然この真相については話していないで、ただ起こったことを話しただけで、でそのいろいろあるんです、いろいろこう、謎と言いますか、あるんですけども、それは次回以降、これあと何回ぐらいこうこのトークをすれば、話終わるか、分かりませんけども、このメモを見ながらですね、であと自分ですね、その見た記憶をこうたどりながら、このぶっつけ本番でこの話しています。ここまでで、20分以上、23分になりますか、過ぎますか。5時37分を過ぎています。昨日ちょうどこう話し始めたぐらいの、時間ですか今。今回は途中休憩せずにこう一気に話したんですけども、うまく話せたかどうか、私のトークですからうまく話せるっていうことはめったにないわけですけれども、このように、今月の7日に BS ジャパンで放送されたそのジョン・レノンの暗殺を追った番組を見て、その見たことを本番メモに取ってあって、それを見ながら、今回はこれで3回目になりますか。あと何回話せばこの全貌といいますか、その真相まで話せるのかどうか、分かりませんけど、これから年末に向かって、今日12月23日天皇誕生日で、明日がクリスマスイブで、翌日25日がクリスマスで、その後こう一気にこう年末年の瀬になっていくわけです。これからこう仕事をしている人も、で学生さんはもうすでにこう休みになっていますか、そういう休みの時期に入ります。そんな時期、私は別にこうそういう年末年始ってあまり関係なく、クリスマスもあまり関係がなく、自分のサイトを更新するっていうようなことで、このトークも何回か このジョン・レノンについて、まあ、取り上げていこうと思っています。以上、本日も私のまとまりのない話に最後までお付き合いくださってありがとうございます。語りはインディの鞭でした。失礼します。